どうもこんばんは、ジワンドチサでございます。
こんばんは。
どうもどうもどうもね、チサさん、
はい、
始まりましたよ今夜も。
はい、こんばんは、
う
ん、
9月の第1週目、
うん
うんうん、分かってます？
分かってますよバッチリです、バッチリ
、はい、ありがとうございます、83メガヘルツ i&うらら FM 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送、この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶコミュニティ番組となっております、
はい、
ということでございましてね、
うん、
皆さんね、まあ、本日もね、
うん、
まあ、僕ら毎回ね、うん、毎回言ってるかどうか分かんないけど、うん、まあ、1週目担当じゃないですか、
はい、
ね、毎週パーソナリティさんが、
はい、そうです ね、
だからね、はい、あのお手本となるようにね今月のお手本となるようにね、ピシッと ね、
そ う、 ね、
そういうことでね、あの本日のメニューのご紹介よろしくお願いします。
はい、本日のメニューです、うん、和をトークする、和をテーマにトークする、はい、今月の和、
はいはい、
美味しい食べ物や飲み物をご紹介します。
ち
さのうまいもんレポ、
はい、
各界の人や物などをご紹介する、
うん、
今週のリスペクトチョイスリスペクトチョイス、ね、
は
い、など盛りだくさんでお送りしちゃいますのでよろしくお願いします。
はいはいはい、ちょっと抜けてましたね、あの言いました、あのジュン&チサが自由におしゃべりする空白の時間っていうのね、
あの和の前にですかね、
はい、そうですね、
はい
はい、
あ、言った方が よかった、
あ、言わなくてよかったな、どうせ空白だもんなね、ということでね、
うん、
まあ、今日もね楽しい1時間お付き合いいただければなと思っておりますよ。
はい、
千田さん、なんかあれですかね、その空白の時間のじゃないですか、このあと、
うんうん、
ね、このあとそのコーナーに入るでしょ、
うんうんうん、
その前になんかオープニングでなんか言っときたいことありますか、
うん、私的には空白っていうより空腹っていう感じの、もう秋になってきましたからね
わかりました、ありがとうございます、はい、それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、ということでございまして、はい、始まりましたね、
うん
うん
うん、
でもこういうの僕思うんですけど、
うん、
いつも、
うん、
まあ、こうほらコーナーがね、
はい、
今さっきもオープニングの時にちょっと言いましたけど、うん、まあ、一応空白の時間というね、
うん
うん、ただ純一さんがなんか、うん、くだらないことをしゃべるという、ね、
うんうん、
不毛な時間
不毛じゃないですよ
不毛じゃないですか、
うん、こっからなんか生まれる、うん、新しいものが生まれるんですよ、うん、
ああ、そっか、
うん、
かっこいいこと言いますね、うん、9月はかっこいいこと言いますね、うん、ちょっと秋に近づいてるからかな、
ね、お腹すいちゃう、
うんうん、あのずっとそれ大丈夫ですか本当に今日なんか心配ですよ、オープニングからそんなこと言ってるからね本当心配なわけ、大丈夫、
いやでも大丈夫ですよ、
は
い、
うん、
うん、
そうそうそう、なんでね、
うん、
っていうか、あの、はい、始まりましたねとかって、
うんうん、
今も言ったじゃないですか僕、
はいはい、
ね、だけどさ、うん、実際のところはさ、もうオープニングの頭から始まってるわけじゃんか、
そうですね、
うん、だから間違えてるのかなと思って、うん、
間違えてないですよ、
え、間違えてないですか、
うん、
コーナーの頭に、はい、始まりましたねとかつって言ってるのって、
うんうんうんうん、間違いだと思ったら間違い、間違いじゃないと思ったら、うん、間違いじゃない、
そうそう、すごい、その千人の雪ですねそれ何人でも使えますね、それね人を傷つけない言い方ですね、それね
何でもでも、
うんうん、
私ね、
うん、
物事思うんですけど、
はい、
できないと思ったらできない、
うん、
できると思ったらできる、
うんうん、それはね、僕も思います、
うん
うん、なんかやっぱりほら、うん、あのずっとね、
うん、
あのこの僕らもね、
うん、
もうこのインディーズナイトをやらせていただいてね、
うん、
多分11月かな、
はい、
で
始まってね、
始まってっていうか、うん、で2年、
うん、
あの
11月、
今はね、
2年前の11月ね、
シーズンいくつとかって、
はい、
ほら、あの1時間番組になってから、
はい、
前は、ね、
うん、
8時から8時半までの、
うん、
30分番組だったでしょ、
はい、
うん、それが、まあ、この1時間に変わってから、
うん、
なくなったじゃないですか、
はい、
で僕は一応ね、シーズン2の、うん、時からずっと、
はいはい、お世話になって、ね、
お世話になって、
うん、
こうやって喋ってますけどね、
うん
うん、だからその時にね、
うん、
思うわけですよ、もう1年、うん、早いな、あ、違う2年か、
う
最初のね、コロナが本当にね、喋、れなかったしね。
でもこれね、やっぱりこれだけ積ませていただいてね、こう楽しさがだいぶ私もこう身に染みていますです。
いますです。誰だね。誰出てきたまた。そうそうそう。ね。まあ、さっきね、ちささんがいいこと言ったじゃない。ね。やれると思ったらやれると。やれないと思ったらやれないと。ね。でもそういう話で言ったら、このラジオだって、そうじゃないですか。ちささんもともとほら、ね、喋るのがすごく苦手だったわけでしょ。だから最近ではさ、ライブとかでもさ、やったりしても、なんか順次さね、トークもすげえ上手くなったねとかって、これラジオのおかげですよね。
本当ですよね。
だ最初の頃はあれですかね、やれると思ってやってなかったってことですかね、千田さんね。
いや、そういうわけじゃないんですけど、迷いってすごく、いけないと思うんですよ。なんかこうもじもじになっちゃうっていうかね。
もじもじ、
もじもじくん
くんだの懐かしいですね、もじもじくんね、
ね、なんかほら道ね、二手に分かれてて、どっちに行きますかってあるでしょ、迷っちゃう場合っていうのがあると思うんですけど、まあそこで迷いを感じたら、どっちも大した道じゃないってことなんですよ。
ああ、深いっすね。
多分ね、多分ね、
そんなに深くはないけどね、まあでもそうですよね。
そう、どっち行っても大概同じようなもん、
だったらそのね、その2つの道っていうことで言うんだったら、何、その道のない茂みを歩いていった方がいいみたいな。
まあそれかもうこっちってすごく信念を持って、こうあの一歩ね、踏み出さないとね、やっぱりダメなんだったんだと思うんですよ。私ね、多分迷いが多かったのかななんて、
あ、今もう吹っ切れてる、完全、完全体。
いやでも食べ物屋さんに行くとどれ食べようかやっぱり迷ってるんですけど。
あ、そんな感じであれだ、千田さんね、まあ前々から言ってますけど、ほらすごく食べるでしょ、お酒飲まない分、ね、だからそういうこともあるんじゃないですかね。だから食べ物を前にしたら、いろいろ迷ったりするから、結局どれもこれも、あれもこれも食べちゃったりして、ね、それが結果すごい周りから見たらすげえ、あ、千田さん大食いだなとただ単に迷ってる結果っていう、その量は
まあね、
あ、でも、ほらなんだっけ、女性ってさ、前にも話したかもしれないけど、いろんなものをさ、
ちょこちょこね、
本当ちょっとずつ食べたいでしょ、
はい、
いろんな味のものを、男はね、どんぶりとかさ、
あ、そうですよね、
なんかね、
あ、思い出した、
あ、来た、
その話をしていたら思い出しましたけど、
どんなのがこれで、これでこんなのがキーワードになりますお話を思い出すきっかけの
違うんですよ、
どうせくだらない話でしょうよ、
いや、もしも、はい、その食べるものね、がいっぺんに机の上に一度にバッって出てきたとするじゃないですか。
いや、ないですけどね、そういうことは。
まあ、例えば。
あ、例えばね。
そうすると、食べたくなくなっちゃうんですけど、なんか、一個ずつ運ばれてきたりすると、結果。
あ、コース料理みたいなこと？
そうすると、結果、なんか全部食べちゃう？
あ、じゃあ、例えばですけど、まあ、例えばばっかりだけど、さっきからね。
はい。
ほら、旅館みたいなさ、
はいはい、
ところ行ったりすると、日本の方式っていうとさ、結構一気にボンって出るじゃない。
あ、
テーブルの上に。
ね、
例えば、ね、ちょっと贅沢なあれだとしたら、まあほら、小鉢だったり、なんか、ね、ちょっとお肉がちょこっと焼けたり、船盛りがあったり、例えば海の方だったら、そういうことで言ったら、一気に例えばお風呂からね、大体流れ的にさ、お風呂入って、ね、これから晩ご飯ですから、先にお風呂でもどうぞなんてさ、言われてさ、お風呂入って出てくるとさ、部屋にさ、こうやってバーンってさ、そうするとちょっと、萎えるんですか？
そう、あれは、目で食べた気になってしまって、
あ、いいじゃないですか。じゃあ千田さんなんかずっとほらちょっとなんだっけ、ダイエットしたいとかさ言ってるじゃないですか、はい、ずっと、
まあ気分的なものですけどね。
何を言ってんの何気分的なものってだから、
まあ、そうは言っても別に食べるのを制限したいとかあんまり思ってないわけなんです、
いやだけど、だからそういうのだと食べた気になっちゃうわけでしょ、ドカーンと出されると、
ちょっと
だったら、だからそれいいんじゃないですか、それダイエット法に。
まあそうですけど、それ大変ですね。
結
果、これを頼
それで、ね、あ、そうだね。用意したのに全然食べなかったのね。
うん。どうしたらいいんでしょう。すごく無駄遣いです
ね。怒られますね。もったいないお化け出ますね、これね。
本当ですよ。
あ、まあね。うん、あ、だからなるほどね。うん、うん。チャさんだってほら、なんか一人で。
はい。
昔。
うん。
これもどっかで話したかな、いつだか、うんうんうん、ね、あの、まあ、2年もね、それこそ、さっきの話じゃないけど、はい、インディーズナイトもね、やらせてもらってますからね、はい、どっかしらで被ってる話はね、あるかもしれないけどね、うんうん、あの、なんか一人で、どっかちょっと、いいホテルの、コース料理、みたいのご褒美とかで、
食べたい。
一人普段する料理みたいなさ。
うん、あ、暗いですね。
っていうのをやるって言ったけど、うん、やっぱりそういうスタイルが、
そうですね、
僕なんかね、本当ね、うん、あの、それこそさっきもじもじって言ったけど、うん、僕なんかコースだともじもじしますよ、う
ん、
逆に。
なんか見たことあります。
待ちきれなくて。もうギャギャって食べたいんで、食べるときは、うん。
日本料理にしても、うん、ほら、懐石料理とか、うん、ちょっとずつ出てくるでしょ。
あ、そうね、そうね、うんうん。
で、なんかあまりにもいいとこに行ったりすると、うん、あの、お品書きが、こう、ずらずらずらっと、うん、縦に、こう横に巻物みたい
に。縦に横にってどっちなんですか。
縦に書いて
ある。あ、じゃあ斜めもありかな。そしたら
縦に書いてあるの。
右斜め上とかもありですかね。
それはなしですね。それどこの国ですか、ね、
わかんない。自分で言い出したでしょ。縦に横に。
縦にこう書いてあるのが。
十文字になってるってことですか。
え、
お品書きが十文字で縦に横にって。
え、それどう行くんですか。
どっから始まるの。ね、作法があるかもしれないですよ。だから。
あ、そうですかね。
お作法が。うん、あ、ほら、あるでしょ、その、ちょっと解析から外れるけど、うん、ね、コース料理だったらさ、はい、まあ、いいや、あの、結婚式とかでもいいわ。
はいはい。
ね、行ったりすると、うん、こう、ほら、
外側から
使うじゃない。はいはい、あの、スプーンとか、フォークとか、うん、ほんの順に出てくるでしょ。
うん。うん、
あと、だからそういうことで言うと、うん、ちゃんとそういうお作法があるから、
はい、
うん、その縦横のお品書きもなんか読み方の作法があるんじゃないですかね。そんなお店は見たことないけど、
うん、なんかね、あの、人によって順番が違ったりなんかして、うん、
ちょっとずれてた
ね。あれ、あっちはなんか
私のすげえ短いけどみたいな、縦横ちょっと短いけどみたいな、
なんか最後に前菜みたいなの来たけどみたいな。
最後に前菜っておかしいよ。交際だよね、だったらね。善じゃないもんね。うん、うん、ね、なるほど。うん、だから、そういうので言ったら、うん、僕なんかは、やっぱりほら、もじもじ。
はい。
ね、
うん、
するので、コース料理
って。もじもじってか、もしかしてイライラ？
イライラっていうかね、
そうではない？
苦手なんですよ。
うん。あ、もう男の人いますよね。
うん。うん、別に、その、なんか、かっこつけてとか、
うんうん、
そういうことじゃなくて、
うん、わかります、わかります。
特に、うん、まあ、そういうのって、そういうお料理って、うん、年を取ってから本当は良くなるものじゃない、はい、と思うのね、
うんうん、
俺はね。
はい、
うん、で、ほら、要は子供の頃なんかさ、そんなの食べたって、うん、なんだ、なんのこっちゃわかんなくて、うんうん、みたいな、うん、ちょっと年をね、
うん、
取って、貫禄出てきて、はい、そういうのをね、こう、ちびちび食べながら、
はい、
ね、うん、お酒をちょろっと飲んでみたいなっていうのがなんかかっこいいじゃない、うんうん、だけど、うん、僕はその年を取るにつれて、うん、前もね、うん、これも言ったかもしれないけど、はい、お腹いっぱいが連動しちゃうんですよ、
うんうんうん
うん、だから、うん、僕基本的に、うん、ご飯食べるときは食べる、
うん、
お酒飲むときは食べないで飲み続けるっていうスタイルだったりするので、それが両方ね連動しちゃうんですよ。
あ、
うん、だからお酒をちびちび飲みながら、ちびちび、
うん、
ちびちびって表現は悪いけど、
まあ、ちょっとずつね、
ちょっとずつご飯をね、お料理を食べるっていうのが、うん、もうすぐお腹いっぱいになっちゃって、
わ、うんうん、かります。、うん、まあ、でもね、私ね、うんうん、すごい憧れてることがあるんです、その食べ方に。
一個にしてくださいよ、
コースで来る場合ね。
一個にしてください。
いいですよ。
いいですよ。
その時に、はい、憧れっていうのが、うん、まあ、そもそも一個ずつ運ばれてきました、
うん、
全部食べ終わって下げるじゃないですか、うんうん、私ちょっとこうすごくこう、さっき言った純くんが言った、
うん、
年を取ってきて、うんうん、ゆっくり食べてる人が、
うん
うん、何かちょっと残したりするのね、
うん、
それでもういい、
毎皿毎皿ね、
毎皿
毎皿ちょっと残したりする、
うんうん、で、うん、もういい、下げてっ って言うんですけど、うん、いや、かっこいいな。
それがかっこいいの。なんだね、いい。いや、ダメだよ。ダメだよね。
いや、本当はあれかもしれないんですけど、うん、あの、そのぐらい、うん、こう、自分の気持ちに、ゆとり？
ゆとり
で？ゆとりを感じてしまったの、私はそこに。
いやいや、違うと思いますよ。
いや、もう私なんかもう、ソースが全部なくなるまで。
ベロベロに、皿を舐めるぐらい。
うん。で、ちょっと残ってて、下げようと、ものなら、うん、
ちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょい。
これまだ舐めてるんで、
なんて。まだ舐めてるんで、つって。ひどいね。
ね、うん。でもそこが。
言っちゃいけない人ですよね。そういう
ふうに。そこがね、まあ、3分の2食べるか食べないかぐらいで。うん、もう次に行けるっていう、この心のゆとりですね。うん、私は、うん、もっともっと年取った時に、そういう人間になってみたいなって、あの、その、そういう食べ方をしてる人を見た時に、うん、ちょっと思いました。
あ、ダメですよ、でも。あの、ちゃんと、ほら、ね、せっかく作ってくれてるシェフがね、うん、やっぱりね、うん、あの、ちゃんと完食できる、大人一人が完食できる分量で、全てを、
うんうんうん、
こうコーディネートして考えてるわけでしょ、
うんうんうん、なんかでも中国なんかだとあれですってね。
そうそうそう、それは文化の違い、うん、僕も聞いたことありますけど、
全部食べたら失礼って、
失礼、そうそう、残す
聞いたり、
うん、そう、残すのがしきたりみたいね、うんうん、
足りなかったのかっていう、
そう、
ね、
うん、そうそうそうそう、そういうふうに思われちゃうらしいから、うん、そう振る舞った方が、
うんうんうんうん、ねえ、純一さん頑張って、
うん、なんですか、
そういう お料理をたまに食べたりね、うん、できる身分にな
りたいですね。いや、僕はいいですよ。だからあんまりこうするより興味がない。
じゃあ、純くんはいいとして、私
そうそうそう
頑張ります。
僕はあの牛丼とかカツ丼とかカレーライスとかで大丈夫ですから一皿で済むやつで
、うん、なんだか結局お腹が空いてるのでこんな話になってしまいましたけども、
あ、ね、ね、あの、千田さんがお腹空いてるから本当はこういう話はね、
うん、
あのご法度でしょ、本当は余計こうね、胃液が、
いや、今日の夕飯、あの、心待ちにしますよ。
あ、そうだね、あの、うん、うまいもんレポがありますから、
はい、
今日もね、うん、楽しい楽しい、はい、そこでね、またちょっと、はい、あれでしょ、エネルギーチャージができるわけでしょ。
そうですよね楽しみにしてます。
本当だからあれですよね、インディーズナイトの放送はニコニコしてますよね、途中でまあね、一応コーナーではあるけど、
うんうんうん、
ね、ちょっとなんか小休憩してご飯を食べる時間があるみたいなコーナーとしてね、チャさんに持ってこいのね、コーナーですね。じゃあここでね、じゃあ一曲聴いていただきましょう。ジュアンド下でドーン聴いてください。
はい、
thank you. はいはい、
はい、
ドーン聞いていただきました。
うん
ね、
うんうん、
なんか
ますます瞑想ですねこれ。
ああ何あのいや最初の瞑想の時間じゃないから、あの最初のねコーナーは、
うん、あそっか、
空白の時間なので、
うん、あそっか、
そうそうそうそう、うんうんうん、ただただね、うん、不毛な15分をね皆様にお届けするという、ね、
いやいやいやいや、
う
ん
う
ん
う
ん、
身になりましたかね。
そうですよ、
え
いいと思います、
いいと思いますか、
うん、
こんな感じがね、まあ、はい、10&したでしょ
う、うん、
ね、うん、じゃあということで、
はい、
はい、じゃあ、今月の和のコーナーですね、
はい、
じゃあ千田さんね元気よく、
はいはい、
コーナーコールを、
私ですか、
はい、よろしくお願いします。
はい、
私ですかって、私でしょうよ毎回俺今月のわーわーわーって言ったことないでしょうよね、
いきます、
はい、お願いします。
今月のわーわーわーわーわ
ー、なんか僕追っかけて言った方が良かったですか、どんどん上がる感じとか。
いえ大丈夫ですよ
すげえ拒まれた
発声練習したんで、
ああ、はい、じゃあもうバッチリですね、
はい、
はいはいはい、なんでしょう、一応ね、
はい、
ご紹介すると、うん、ご紹介というか、
はい、
説明すると
このコーナーね、
はい、和から始まることわざでね、
はい、
ちょっと話をしてみようかと、
うんうん、
いうことでございますね、
はい、
それで千田さんにいつも選んでもらうんで、
はい、
なんでしょう今日は。
今日はですね、
はい、
災いを転じて、
うん、
福となす。
おお、それはね、聞いたことあります。
あ、そうですか。
はいはいはいはい。
うんうん、私あんまり知らない。
うん。
あ、聞いたような聞かないような。
よく言うじゃないですか。
まあね、意味は。
あ、これをあんまりね、
はい、
日常使わないですよ。
うんうんうん、
あんまり。
うん。
うん、だから、まあ簡単に言ったら、なんかピンチはチャンスだってことでしょ。
あ、そうですそうです。
あ、久さんこれから説明するんだったんだっけ、
まあでも、
うん、あ、じゃあちゃんとね調べて、
ちょ
っとそれを今不満な顔しちゃったもんね
今すごいタイトに言っていただいたんですけど、もうちょっと細かく言うと、
僕もちゃんとね、
うん、
ちゃんとした意味を知りたいので、
うん、自分の
いいですか、言ってもらって大丈夫ですか、
いいですか言ってい
いですよ、
自分の身に降りかかった災難や失敗を、
はい、
うまく利用して、
うん、
逆に自分の有利になるよう工夫すること。
大人のたしなみですね。
うん、ピンチのチャンス、ね、うん、まあ、まさにそのまんまですね
そのまんまですね、
ピンチはチャンス
でしょ、
うん
うん、いやちょっと意味合いが違うのかな今のことを聞いたら、
うん
うん、
まあちょっとなんか固めですよねこの説明書きはね、
うん、ちょっともう一回ちょっといいですか、
自分の身に降りかかった災難や失敗をうまく利用して逆に自分の有利になるよう工夫すること、う
ん、なるほどなるほど、じゃあやっぱりピンチはチャンスでしたね、
うん、いいんですよ、
いいんですね、
うんうん、まあでもね本当ですよね、失敗したりいろんなことをね、はいはい、
うん、
あっても、
うん、
それがこう功を転じるってなんかありますよね、
ありますあります、
うんうん
うんうん、
うん、
いやだからね、なんかまず、
うん、
恐れがちじゃないですか、
うん、
失敗って、
うん、
しないように、
うん、
まあみんなね、
うん、
まあ、そこが基盤だと思うんだけど、
うんうん、
ね、
うん、
しないように頑張るでしょみんな、
うん
うん、でまあ失敗してしまった時に、
はい、
それをどう転じるかという話だから、
うんうん、
ね、
まあね自分で、うん、振りまいたことではなくても、
千田さんありますか、なんか
勝手に
失敗だみたいな、
失敗談はずっとなんですけど
転じてんのそれで有利に転じてますか、
まあでも言ってみれば見ればね、うん、そういうちょっとこう災難ですか、
災難、
うん、うん、いっぱい降りかかってくるので、
その時にいっぱい降りかかってる、そんなに
災難、いやなかなかですよ、鍵がなかったり、
それは自己管理の話だよね失敗談でもないと思う、茶さんの鍵のなくす、
うん、
ね、
うん、
あの領域はね、
うん、
ちょっともう失敗の領域じゃないと思いますよ、
そうなんですかね、
もう多分癖だと思うから、うん、それは失敗じゃないんだと思うよ、
うん、それでね、うん、鍵がなくなるっていう話で、
うん、
鍵をにつけるブザーみたいな、なんかこう携帯と連動して、
うん、
それをつけといて、うん、携帯から何かを発信すると、
そう、ね、
なるっていう、
なんかアプリみたいの
グッズをね
連動して
ていただいたの、
うんうん、
ある方に、
はいはい、
そしたら そのグッズが今どこに行ったのかが。
なくしたってこと、せっかくもらったのに。
違うの、大事だなと思ってしまったんだけど。
うん。いや、なくしたんでしょ。
いや、なくしてないですよ。うん、なくしてない、うん。決してなくしてないんですけど。うんうん、
言えば言うほど失敗の話になってますね。それを転じて有利にできるんですか、今、それを。
でも、この間そういえば、
はいはい、
曲を、うん、あの練習しようと思った時に、うん、書いた楽譜が、こう自分の曲が。
曲を練習するだなんて、なんかね、順番としてミュージシャンみたいですね。なんかね、
う
ん、
一応やってる感じですね。うん、やってるんですよ。
一応やってる。
うんうん、それで、なくなっちゃったんですよね、大元の楽譜が。
自分たちの曲なんでそんな失うわけ。
いや、あの、なくしたんじゃなくて、うん、どこかにしまったんですね、うん、大事に。
いやいや、それ何でもなっていればいいと思ってる。
でもね、うん、もう練習しなきゃいけないから、うんうん、しょうがないと思って、うん、あの耳でもう一回あの自分の弾いたの聞いたりなんかして。
ああ、音源は残ってたってこと。
残ってました。うん、それでコードを思い浮かべ、うん、メロディーをなぞり、うん、あの仕上げたら、うん、復元したんですね。
ああ、すごいですね。バックアップですか。
うん、バックアップ。
バックアップから引っ張ってきましたが。
成功ですよ。
脳のバックアップから。
そうなんです。
ああ。
で、あの、やっぱ
あれ、それ、ジュアンドシャの曲ですね。
そうです
この間、それ、僕見ましたね、それ。
いや、だから、これ、うん、まさにこの、災いを転じて、福となす。
うん、
ね、
いやいや、違うと思
います。楽譜がなくなっちゃったというね、うん、失敗を、うまく利用して、うん、逆に。
チャンスに変えてないですよね、別に。元さやみたいな話でしょ。ね。
ね。いや、でも、結果弾けるようになって、うん、特に楽譜を見なくても弾けるわけなんだから。
ああ、そっかそっか。
余計いいんじゃないですか。
あ、なるほどね。千田さんね、うん、あの、まあ、今、
うん、
あれですけど、
はい、
結構ね、あの、まあ、千田さんもすごく努力して、やってるから、
うん、
もともとほら、あの、千田さん、結構、こう、アンプっていうね。
そうなんですよ。
そう、音楽のね、うん、ことで言ったら、まあ、暗算の、暗記の暗に、うんうん、あの、譜面の譜でアンプっていうんだけど、うん、
はい、
僕は完全アンプタイプなんですよね。
うんうん、
あの、全部曲を丸々、うん、覚えて、
ね、
あの楽譜は見ないんですけど、千田さんは、まあほら、あの、前にもちょっと言ったかもしれないけど、うんうん、見たら弾けちゃうから。
見たら弾けちゃったりとか、
楽譜見たら弾けちゃうじゃないですか。
うん、
ね、
うん。
そういうスキルがあるでしょ、ちゃんと。
うん、
まあ、クラシックの方とかね、多分多いのかもしれないけど。う
ん、やっぱり、あの、まあ、仕事のせいにするわけではないんですけれども、うんうん、やあの、莫大になったりするんですよ、たまに。
あ、曲、やる曲がね。何が、うん、失敗が莫大になったりするんですか。
失敗は、うん、たまに莫大になりますよね。
本当に。莫大になる前に何とかできなかったんかって話がありますよね。
うん、まあ、ちょっと
危険予知能力の話じゃないですか。うん、
失敗はちょっと置いといて。
あ、失敗はね。
置いといて。
いやいや、置いといちゃうの？その話題じゃないの？
いや、置くんですよ。
あ、
一旦置いて。
一旦置きましょうか、
うん。それで。
どの辺に置きますかね、じゃあ。
ちょっと、あの、襖のな、あの、上の方に。
あ、結構、取りづらいところ。
あ、なんか、あの、押し入れの、なんか上の、なんかちっちゃいやつ。
結構、あんまり出さない。数年に一回見るか見ないかぐらいのところに置きましたね、今ね。
うんうん、そう。でね。
いや、もうこのことわざの話題今日出てこないですね。もうそこにしまっちゃったら。
いや、それが出てくるんですけど。
うん、
うん。そう。でもね、その、莫大な量を、
はいはい、
あの、処理するっていうと、
うん、
逆に、こう、前のを引きずるわけにもいかなくなるんじゃないですか。
うんうん、
例えば、まあ、あの、その日に、うん、40曲弾きますってなった時に、うん、あの流していかないと分かんなくなっちゃうわけですよ、自分で逆に。
あ、まあね、
前の引きずって前のテンポになっちゃったりとかしたらまずいじゃないですか。そうそう、うんうん、でなんかそういうことをずっと続けていたら、
うん、
昔はねちゃんと覚えてたんですよ、
うん、
覚えるっていうことをしてたんだけど、
うん
うんうん、なんかね覚えられない頭の脳が、
うん、
覚えるっていうことを忘れてしまったんですね。
ああ、だからそういうふうな、
うん、
まあまあお仕事としてね、
うん、
こうその40曲弾かなきゃいけないと、
うん、
1日でね、例えば、
うん、例えば
1日2日で
ね、
ね、
うん、
40曲50曲弾かなきゃいけないと、
うん、
なった時に、うん、あ、もう1曲弾いたら、うん、もうその弾いたものは忘れていくと、
うんうん、そう、 もうそれはもう、
もう次に向かってこう。
そう、
うん。
っていうのを繰り返したりしてたのが、うん、
すごいですね。
あの、
いや、それが、
まあ、それがいけなかったのかもわかんないですけど。
それがすごいですよ、でも。それはもうそれですごいじゃないですか。なかなかね、うん、弾けないっすよ。50曲。
いや、でも楽譜、目の前にあるから、あるから。
いや、だから、あるからじゃなくて、僕、あっても無理ですから。なかなか、だって、ね、わかんないけど、
うん、
そのほら、クラシックの世界観って、
うん、
クラシック音楽の世界観って、うんうん、まあ、楽譜、まあ、音符通りに。
うん、まあ、いかない。
いや、あ、いや、音符通り、音符通りに弾くじゃないですか、
うん、
音は。ね、だからそれがね、まずそれがあって、うん、そっからのほら、グルーブというか、
うんうん、
抑揚というか、
うん、
はあのその時々のやるメンバーだったりに、
うん、はいはい、
で変わってくると思うんですけど、
うん、
だからそれがほらなんかよくオーケストラだったら指揮者ごとに同じ曲でも変わるんでしょ、
うんうんうん、
指揮者、
そうですね、
うんうん、だからそういうことだと思う。
でもあれすごいですよ、あのピアノの譜って右と左があるでしょ。
やっぱり全然あれですね、あのお尻の上にしまったまま出てこないですね、このことわざの話は。もう終わったんですかね、これ。
ちょっと聞いて。
今月のはもう終わったんですかね、これ、ね。
いやいや、その中の一つの話なんですけど。
ああ、そこは出てくるの今、うん、今探してる。
右と左手あるでしょ、ピアノって。
はい。はい、
で、左手は。
ギターもありますよ、右手。
え、違う。あの、楽譜にしたときに、左手のパートと右手のパートの書くのが2段になってるでしょ、
ああ、はい。
ピアノって。
はいはいはい。
その時に左手はヘ音記号っていうマークで読むことが多い、
うん、そう、あのあんまりね音楽がねわからない方はね、
うん、
これ聞いてるねリスナーの方でね、
うん、
あの等音記号っていうのはよく聞いたと思う、
うんうん、
聞くことね、あのぐるぐるぐるってなってね、うん、
はい、ストローみたいな、ね、
ストローみたいなぐるぐるってなってるやつね、うん、でヘ音記号っていうのはなんか C の逆みたいなやつ、
はいはい、
英語の C の逆みたいなやつね、
うんうんうんうん、
あれ違うんですもんね。
そう、あの等音記号の、
うん、
ラーのところがドで読まなきゃいけないわけですよ。
そうですよね。
うん。
うん、だから日本で言うとったらおかしいけど、
うんうん、
ドレミファソラシドって等音記号で習うと、
うん、
ね、
うん、
あの要は一番下の線はミじゃないですか。
うん、はい。
でその下にこう 黒丸、
うん、
その下っていうか、
はいはい、
に書いて横ボピって入れて、
はいはい、
そこがドじゃないですか。
そう。
だからそこが平音記だとファなんですよね。
わかんなくなっちゃったけど。
え？だから違う。等音記号で、ドの場所。
うん、一番下。真ん中の？
うん。一番下の。だから。
うん、それはドですよ。平音記号でもドなの。
え？
ドです。ドでいいの。そこを起点に、下にかけるようにしたのが平音記号で。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
あ、ドはドなんですか？
え？
違うでしょ。へって、あ、平音記号のへですか、今。出ましたね、
まあ、
今日も。
いいですよ。いいね。音域はどうでもいいんですけど、いいんですけど。
いろはにほへとの話でしょ？
いろはにほへともいいです。
はにほへとの話でしょ？
いや、もう、なんか音、いいんです、いいんです。左と右が、なんか違うところから起点になって、弾くんだけど、
うん。久しぶりに音楽の話しようかなと思ったん
で。で、等記号同士、等記号同士になった時に、
うん、
左手を等記号で読めるかっていうと、これ読めないんですよ。
あららら、そういうことか。
すごい不思議なの。
うん。
だから、うん、もう記号化して、なんとなくこう、頭の中で勝手な処理が始まっていて、
うん、
私はもはや読んでるというよりは、
うん、
なんか
映ったものが、目に映ったものが、
こう、うん、そこを、
こう、もう勝手にこう、押
しているのかもしれない。
ね、ああ、なるほど。もう完全に、うん、もう神の領域ですね。
いや、みんなやってる。
来ましたね、これ。
みんなもっとやってる人はやってる。
なんでしたっけゼウスですかハデスでしたっけまた、その話になっちゃいますか。
いや、だからなんかね、なかなか、こう、癖っていうのは、
うん、
癖というか、なんかこう。
まあでもいい癖じゃないですか、それは。だってできないんだもん。
うん、
だって悪い癖は鍵をなくすことがそういうことだから。
うん、
ね楽譜が読めるのはいい癖だと思いますよ、だから。それは失敗ではないので、
うん、でもね、
はいはい、
その楽譜が ないというピンチに、
うん、
立った時に、
うん、
そこを利用して、
うん、
覚えるっていうことをできるようになるっていう災いを転じて、
やっと引っ張り出してきたおしれの上の段のおしれの上の段じゃないよね、
はい、
おしれの上のあのちっちゃい襖の方の、
はい、
奥のやつ、はい、やっと引っ張り出してきましたね、うん、でいいですか、それでまとめちゃって大丈夫ですか、
はい、はい、ありがとうございました
なんだそれはい、ということでここでまた一曲、聞いてください。ジワンの地下でトイボックス聞いてください。
聞いてください。
インディーズナイト。
ちさのうまいもんレポ。
はいはいはい。ね。
はい。
やっとちささんね。
来ましたね。
そうそうそう。今までのね、空白の時間、うん、今月のは、
はい、
もう完全にね、もう頭飛んでましたから。
いや、そんなことないですよ。
ね、もうやる気が、がぜんね、
もう、
食べ物を目の前にして。やる気出てきましたね、
うんうん、
ということで地産のうまいもんレポ、
はい、
今日は何でしょう。
今日はですね、久々のご飯物、はい、
もう焦っちゃって噛んでるね
久々のご飯物、
はいはいはい、うん、もうね、いい匂いがね漂ってますよ、う
ん、ね、
はいはい、
オーシャンブリーズというね、
はい、
神田にあります、
はい、
北口歩いてすぐのお店です、
うんうん、
ビルの地下にありますけども、
あ、そうですね、
うん、とってもおしゃれなね、
うんうん、
バル風な感じの、
え、
バル風、
うん、そうですね、
うんうん、そんな感じのお店ですけども、うん、
ね、うん、先月ですけどね、
はい、
僕らもちょっとディナーショーをね、うん、
やらせて、ね、
やらせていただいたね、お店ですね、はい、オーシャンブリーズね、
はい、うん、こちらのお店は、はいはいはい、季節の鎌倉野菜と新鮮な伊豆稲取の地魚をたくさんご用意して、
そう、なんか、うん、ね、ありますもんね、
うん、
なんだっけ、お野菜もうん、美味しいしね。
美味しい。
うん、あとなんかほら、いつもなんか違う魚のさ、
うん、カルパッチョ、
カルパッチョとかね、
うん、
美味しいですよね。
うんうんうん、で今日はその中でも、うん、カレー、こちらカレーもね。
そうですね。
うん、
うん、もうカレーですよ。
素晴らしいカレーが、
素晴らしいカレー
あってですね、
ここ、うん。
香草そぼろカレーというのを今日は、
はいはいはいはい、
こちら目の前に、
うん、ありますね。
はい、
うん、
ご用意して、
よく食べますよ。
はい、これは。これ美味しいんですよね。
そうそうそうそう、あのほら、言うと うん、ね、あの神田カレーグランプリでね、
はい、
僕らもねテーマソング、うん、ゴールデンマサラというのをやらせてもらってますけどね、うん、それで、
はい、
スタンプラリーというか、
うんうん、
にね参加されてて、
うん
ね、すごく美味しいお店の一店舗ですよね、
はい、
うん、
ね、その中でも
カレーひしめく神田の中でもね、
うん、
すごく評価高いですよね、
そう、高い高い、うんうん、その中の高層そぼろカレー、
はいはいはい、
そぼろカレーっていうのも普通にあるみたいなんですけど、高層、
うんうん、3種類ぐらいあるんじゃないかな、
うんうん、クリーミーカレーっていうの
チキンカレーかな、
うん
うん、なんかそんなのもありますよね、
うんうんうん、でこれはね
今日はあの4種類の、
はい
はい、
真ん中にご飯が
ね
あって、うん、その上にそぼろカレー乗っかって、
うんね、なんかキーマっぽいね、
うん、
感じですもんね、
うんうん、で四角いお皿に乗ってるんですけど、
はいはいはいはい、
隅にこう、うん、葉っぱ類が
葉っぱ類きたねこれだいぶオーシャンブリーズさんに怒られないかね
おすましをしてお座りになってるっていう、
ああもう表現がね芸術家ですもんねこれ分かりづらいですね聞いてる人はね、うん、
これねパクチーでしょ、
うんうん、
それから
あもう話どんどん進めますね、
うん
うん、
大葉、
はい、
三つ葉、
三つ葉、うん、はいはい、
それから万能ネギ、
はい、万能ネギね、う
ん、あとそぼろカレーの上にカシューナッツさんのって、
はいはい、カシューナッ
ツ、うんうん、で糸唐辛子、
うんうんうん、
これ赤いの、
うん、糸ようじじゃないですよね、
糸ようじはちょっと乗ってないかな、
歯きれいにするじゃないですよね、急に糸ようじ乗ってきて食べたところで歯きれいにしてるじゃないですか、ね、怒られるね、うん、
でレモンが添えてあります
けども、そうですね、はいはいはい、うん、
ね
ね、これねだからあの全部ね、
うん、
あの全部この香草類、
はい、
4種の香草類を混ぜ混ぜして、
はい、
ご飯と、
うん、
そぼろカレーとこれでレモンを絞って、
うん、
でいただくというね、うん、ことでもう千田さんねもう目がずっとカレーを見てますからどんどんもうかき混ぜて食べてください、
私かき混ぜる、
え
かき混ぜる私、
あじゃあ僕やりましょうか、
お願いします、
しょうがないからもうなんだよこれ、だったらもう最初から喋りながらかき混ぜとけばよかったな、
しっかりかき混ぜてくださいね、
うん、じゃなくて1個じゃできないので2つ、
2つね
スプーンをね、今スプーンの件でねもうちょっとギクシャクしましたけどね、うんうん、はいはいはい、はい、
ねこれ本当にあっさりで、
うん、
私なんか体がこう健康に戻っていくっていうか、
はいはいはい、はい、
うん、なんだろう、
昨年ね僕もね、うん、このカレーグランプリ神田の、
うんうん、
マイスターに
うん
ね、グランドマイスターっていうのになったんですけど、
はい、
これ、まあ、昨年はね83店舗かな、
うんうん、
83店舗のスタンプ、
はい、
カレー屋さんを100日で回るというね、
はい、
うん、ところで、
うん、
でやっぱりね、まあ、前にも話したかもしれないですけど、
うんうん、
はしごしたわけですよ、
うんうん、
いっぱい、
うん、
間に合わないから、
はい、
ね、1日1個ぐらい食べてたら、
うんうんうん、
ということでね、3軒目ぐらいにねこのオーシャンブリーズ行ってさんにね、
うん、
行ったんですよ、
うんうん、
その日、
はい、
だからね、あ、まあ、3食目のカレーだなと思いながら行ったん
ですけど、うんうん、食べれるかなってね、
そうそうそうそう、うん、このカレーね全然食べれるんですよ、
うんうん
うん、カレーの概念がね
覆されますよね、
覆されて
ね、
すごくさっぱりね、レモンの、絞ってね、うん、
これカレーのこのサシ、
あ、こういう音鳴らした方がいいんですよね本当はね、うん、
公式ガイドブックっていうんですか、こちらに今あるんですけど、うん、手元に、
はいはいはいはい、
そこのオーシャンブリーズさんの説明書きなんですけども、
ちょっとなんかいいですよね、なんかね、
うん、
なんか混ぜてもらってるのを待って、うん、
ちょっとジュ君静かに混ぜてもらってもいいですか
これ結局僕混ぜて食べるの茶さんですからね、うん、
これね女性に大人気、
うんうん、そうです ね、
パクチーそぼろカレー、
今ほらパクチーとか流行ってますから、
うん、12種類の香辛料で味付けされた豚そぼろ、ね、パクチー、大葉、三つ葉、
うん、
万能ネギ、
はいはい、
などを、などじゃないですね、うん、を混ぜると日本語の好みのマイルドなヘルシーカレーに、激辛好きの方はチリパウダーで調整してくださいということですけども、ここのね、店主さんもとってもかっこいいイケメンの、
そうですね、うん、ミャンマーの方なんですよね、
これだ、ミャンマーカレー
じゃないと思いますよ、だからこれはミャンマーのカレーじゃなくて、
ミャンマーの人が作ったカレーということで、
そう、そういうことですね、すごくお料理も美味しいので、
うんうん、
じゃあはい、久さんできました、
いい匂いですね、
はいはいはいは
い、いただきます、
はい、じゃあこれね、もうあとちょっとしか時間ないですからね、
うん、
結構いきましたね、ガツッと一口、どうですか、やっぱり安定の美味しさですかね、
うん、美味しい、
え、2年経ちますけど、このうまいもんレポもね、ちょっとさ、インディーズナイト始まってから。もう
爽やかですよね、これね。
あ、まあそうですね。
うん、うん。
すごく香草のね、いろんな香りが。
うん。パクチーがね、うん、ちょっと苦手っていう方にも、ぜひおすすめの、
うん。食べやすいですよね。うん、うん。そう、うん。まあそんな感じでございましてね。
はい、ぜひ、
じゃあまた残さずね、食べてくださいね。
はい、これ
ね。
ありがとうございます。
はいはい。ということで、じゃあまたここで曲を、聴いていただきたいと思います。はい、放課後の夕日、ジュアの下です。聴いてください。
聴いてください。
はいはいはいはい、はい、ね、千田さんね、
うん、
どうでしたか、ちょっとは落ち着きましたか、余計火がついたんじゃないですか、うん、ちょっとね、うん、食べただけじゃ、
うん、
じゃあこの放送ね、早く今日は早く終わらして、
うん、早くとかないんですけどまあ楽しくやりましょう、
45分番組ぐらいで、ね、15分ぐらいカットしてね
なぜに、
そうそう、最初に最初の空白の時間と、まあ、最後にも空白の時間、本当に空白だったりしてね、何にも流れないみたいな、
ご褒美が待っていると思ったら ね楽しくできると思うので、
はい、
できますね、
はい、ということで10アンドシさんのリスペクトチョイス、
イエーイ
ということで、今日はね、うん、まあ何を喋ろうかなと、思って、まあ常に僕なんかね、まあ千田さんもそうでしょうけど、うん、もう常にリスペクトじゃないですか、いろんなことに、
うん、
だったり人に、
うん。
で、今回はですね、まあ先日ね、まあ、話しすると、
はい、
ミュージックビデオ、
うん、
まあ MV の撮影をね、ジュアンの人さん、まあ今はもう何本かね、数本、うん、YouTube とかにも、うんうん、上がってるんですけれどもね、はい、ぜひね、皆さんも見ていただければと思うんですけど、うん、ちょっとね、そのミュージックビデオの撮影で、
はい、
ブッチムシャさん、
うん、ね、
ひょうきん族の、
うん、
懺悔の神様ですよ、
うん、
とね、一緒にちょっとね、共演というか、
うん、させていただいて、
それで、すごく、 いい方だったので、
うんうん、
だったのでってなんか失礼だけど、
うんうん、
ね、なんかちょっとね、そのお話も、はい、ミュージックビデオのお話も含め、
はい、
ちょっとご紹介しようかなって、
ね、ブチムシャさん、
噛んじゃった今。
噛んでないですよ。ムシャさん。
はいはいはい。ということでね、ちょっと僕、で、ブチムシャさんなんですけれども、はい、長野県出身のお笑いタレントとかで俳優さんなんですね。
うんうん、
で、1952年の8月6日生まれ。
はい。
今、65歳。
うん。
で、ちょっとね、僕も詳しくは、本当に、はい、うん、ね、うん、まあ、そ、僕とも年も、もちろん離れてるので、はいはい、あれなのでね、ちょっと調べたんですけど、
うん、
ね、最初はね、レオナルド・クマさ
ん
の弟子から始まったらしいです。
うん、そうなんですか。
はいはいはいはい。だもともとね、お笑いのタレントさん。
うんうんうん。うん、
だからね、なんか僕なんかちょっと噂でね、噂でっていうか、
うん、
まあ、周りもあまりこう、その経歴というか、
はい、
僕の友達とかでもね、
うんうん、
なんかふわっとしてたりして、
うんうん、ひょう
き
ん
族、っていうのは見てたけど、
はい、
うん、ただなんかその要はフジテレビの、
はい、
の人なんじゃないかとか、
うんうんうんうん、
ね、そうです、うん、要はスタッフさんがああやってブレイクしちゃったのかなっていうことじゃないんだけど、もともとそのお笑い、
うんうん、お笑いの方だったという、
はい、はい、そうなんですよ、
うん、
で、まあ、今話しましたけど、
うん、
1983年の10月からですね、うん、
はい、
フジテレビ俺たちひょうきん族、
はい、
始まるわけですよ、
ね、で大ブレイクですもんね、
まあ、はい、で懺悔室
はい、
ね、懺悔の神様としてブレイク、
うん、
ね、
うん、
でね、まあ、当時ね、さっきも言いましたけど、
うん、
その僕らの地蔵の下のミュージックビデオの、
はい、
撮影にね、
はい、
ちょっとね、入っていただいて、
うん、
やったんですけど、当時ね、うん、まあ、ちょっとお話させていただいて、
はい、
まあ、すごくね、
うん、
気さくな方でね、
本当です、
本当なんか腰の低い方でね、
うんうん、最初分かんなかったんですよ、いらっしゃった時
あ、そうですね、
うん、撮影現場に、
あ、そうですね、
こんにちは、失礼しますって言って、うん、おはようございますかな。
ね、
う
ん、あれ、誰来たんだろうみたいな、思ったんですけど、
うん、
ただね、控室行ったら、
はい、
カツラ被って、
うん、
あの格好して、
お化粧してね。
お化粧して、うん、白く塗ってね、ヒゲつけて、
うん、
うわっと思って、
うんうん、
ね。
当時のまんまでしたね。
そうそうそう。でね、うん、だからそれで、まあ、計算したらあれなんですけど、その時にもね、
うん、
まあ、僕らもね、そのひょうきん族の見てましたよ、つって、
はい、うん、
いや、今日お会いできて光栄です、なんつって話をしたんですけど、
うん、
その時にね、あ、僕もあの時始まった時29歳だったんだよ、とかってね。
びっくりですよね。
もう今65歳だよ、なんつって。
いや、ね、でもその月日を感じさせないなっていうの。
そう、で、何、ね、変わってないですよね。
うん、
あの形に、神様になると、
うん、
全くあの時のままでしたね。
うん、
でね、まあ、もちろん今でも、
はい、
テレビドラマだったり、
うん、
バラエティ番組ね、
うん、
はもちろん映画とかにも出演されてて、
うん、
まあ、お笑いタレントさんでもあり俳優さんでもありますから、
はいはい、
で舞台なんかもね、
うん、やってらっしゃる、
座長さんで
自分の舞台、座長さんなんですね、は
い、自分の舞台みたいですね、
うんうんうん、
ですごくやってる、一時期これちょっと余談ですけど、
はい、
あの神様は要はたけし軍団の、
はい、
グレート義太夫さんなんじゃないかなって、ね、
疑
惑がありましたね、そういう噂もね、うんうん、ありましたけどね、ブッチムシャさんでございますね、
はい、
でね、現在はですね、まあ、その芸能活動も含めてですね、うん、メンバー懺悔の部屋というね、スナック、
あ、
うん、メンバーも、女がない
メン
のバー
メンバ
ーメンバーとか、うん、ね、でというね、歌舞伎町と赤羽で経営されていると、そういうお店もねやられててね、で僕もね、
うん、
さっきちょっと気になったんですけど、その言ったじゃないですか、テレビドラマとか、
はいはい、
バラエティ番組、
はい、
映画とかって、うん、でちょっと見たんですよ、
うん、
たらね、僕あんまり知ってるのは、まあ、いっぱいいろんな出てる、はぐれ刑事純情派とかですね、NHK のちょっと前で言ったら、
はい、
梅ちゃん先生、
うん、
多分朝ドラですかねこれね、
うんうんうん、
でも出てた、
うん、素晴らしいですね。
あと、まあ、ね、バラエティで言ったら、まあ、一番最近はもやもやサマーズとか、出てるらしくて、うん、
ね、いろいろね、うん、活動されてるんですね、うん、
映画もね、なんとね、うん、2011年はね、カイジ2、はい、に出てます。
あ、本当ですか。気がつかなかった。今度よく見てみようかな、うん、は
い
は
い、ということでございますね、
はい、はい、
今週のリスペクトチョイスは、
はい、
ブチムシャさんでございました。
ありがとうございました。
じゃあ、ここで曲の方ね、また、はい、地盤の下、アバンダンス、聴いてください。
聴いてください。 してきました今夜のインディーズナイト、
はいはい、
いかがだったでしょうか、うん、そろそろお別れの時間となりました。
はいはいはい、ということでね、うんどうでしたか、ブチムシャさんの話、うん
ね、
今日盛りだくさんだったんじゃないですか。
本当ですよ、
ねうん、あのカレーも食べてまだね、うん、このスタジオ内は ね、いい香りに包まれちゃってますけどね、
はいはい、うん、
この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indeedsnight.com indeedsnight.com こちらにアクセスしてメールまたはメッセージでお送りいただければと思います、
はい、来週は女優 中村ゆいちゃんと、
うん、噛んだね、
はい、すいません
ゆいちゃんに謝れ
ごめんなさいゆいちゃんパーソナルトレーナー天野圭ちゃんがお届けいたします。はいはい、呼んでみましょう。
ゆいちゃん、圭ちゃん、
はい、ゆい&Kです。来週もよろしくお願いします。
はいはいはい、
はい、
ね、じゃあ楽しい放送ね、うんうん、またね2週目、ね、ゆい&K、うん、聞いていただければとね、
はい、
思いますね、
はい、
私たちはまたね、来月10月1週目ですから、
はい、
ぜひぜひね、それまで首を長くしてねお待ちいただければと思います。
よろしくお願いします。
お相手は純アンドチサでございました、はい、じゃあそれでは今夜はこの辺でバイバイ。
バイバイ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。